天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。
今日の天塩川物語、私はおといねっぷ村にお邪魔しております。エコミュージアムお刺島センターです。おといねっぷ村のですね、町を美深方面から参りますと、通り抜けてその後左に折れますと、さらに40号が続いていくんですけれども、少ししたところに川を渡るとお刺島という地区があるんですね。ここに立っているエコミュージアムお刺島センターというところです。こちらは、おといねっぷ村の教育、それから文化芸術の発信地として砂沢美希さんの作品が多く展示され、今もここでは高校生が、利用をしたり、それから砂沢美希さんの作品を見にたくさんの方が訪れています。今日はここおといねっぷ村で制作活動をされました砂沢美希さんのお話などについても詳しく伺いながら、この場所についていろいろと教えていただきたいと思っています。今日お話を伺いますのはエコミュージアムお刺島センターのスタッフ、川上誠さんです。川上さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、私が今日来たのはもう9月、もうあと2日で10月という時期になるんですけれども、ここエコミュージアムお刺島センターからは大きな窓の向こうにですね、これは畑が広がっていますね。
昔はね、この周囲は全部あの水田だったんですね。
水田
だったんですか。稲の、あの稲作の北限だったんです、はい、当時昭和37、8年ぐらいまでね。ええ、そういうところだったんです。それで、まあ、あの人口も大体800人からの人が、はい、まあ、おられたそうでして、うん、ですから今このエコミュージアムとして利用しているところも、うん、当時の小学校ですね、はい、のそのあれが昭和52年に廃校になりましてね、
はい、
でその後ビッキーが、ここで、10年間、はい、彫刻家としてね活躍した場所ですね、はい、それこそ今あの文化のまあ発信地と言われましたけども、はい、あのビッキーこそ現代彫刻の発信地として、まあここをまあ大きく羽ばたかそうということでね、張り切って10年間やってたんですよ ね。
そう
なんですね。事実あの、うん、展覧会なんかでもものすごく大きな清語り作品展なのでね、
はい、
全道から仲間が集まって、うん、ここで大きな展覧会毎年1回ずつやりましたね。そういうところです。
さあ、このお刺島センターには彫刻家の砂沢美希さんの作品があるのはもちろんなんですけれども、その他どういった内容の展示行われているんでしょうか。
ここの施設はですね、はい、一番まあ入り口入ったところから、はい、言いますと、うん、まあ、ずっと展示室そのものはね、入ったところから風ですとか、
は
い、土、うん、はい、人、森、水、木、火の7つに分けましてね、例えば風の回廊なんかに言いますと、はい、ビッキーの最後のテーマは、
はい、
風でもあったこともありましてね、回廊が風の音でね、まず来られた皆さんを迎えてくれます、はい、下は、ね、チップ の、 木の、 くずでね、固められたふわっとしたこ
う
廊下でしてね、
もう
全体がその中をずっと行く。それを通り過ぎたところが今度は土の小玉って言いましょうか、ビッキーのテーマであります、
うん、
木も我々と同じね、
はい、
最後は土に、帰るというね、考えのもとに、ビッキーのかつて掘りましたおといねっぷタワーという大きな塔天ポールのね、
はい、
朽ちけた姿をそのまま土の上に寝かして、うん、今土に、まあ、返そうとしているところですね。そういう部屋があります。それ、まあ、テーマによってね、人の部屋はビッキーの ゲスマスクがあったりですね、
はい、
そういう見せ方をしております。おのずから見てこられましたらね、ビッキーの、まあ、あの制作に対する姿勢って言いますかね、それから自然観なんかが、ね、まあ、ちょっとこう理解できるようなね、そういうあの施設になってますね。
私どもが今日お邪魔しているこのまずは、建物なんですけれども、真ん中にカウンターのようなものがあるんですね。こちらではどういったことが行われるんでしょう。
これはですね、はい、あのビッキーの遊び心って言いますかね、
はい、
そういうものの最大限に発揮された部屋でして、実はこの、はい、今カウンターと申し上げましたけれども、
はい、
この部屋はあの部屋の作品ですとか、これはね、うん、あの全てあの札幌のすすきののど真ん中でやっておりました、はい、いないいないバーっていうバーだったんですね。
はい、
でここのオーナーとビッキーが、まあ、本当にあの若い頃から、ね、親しい間柄でね、
はい、
ビッキーの作品で、うん、そのこういうバーを開きたいっていう構想がそもそも始まりでして、まあ、作った。ただですからね、ビッキーももう、
はい、
あのお酒が好きでね、まあまあルンルンとして作ったんだろうと思います
、そうなんですね、
素晴らしいです。ところがですね、ビッキーが亡くなってから火事になりましてね、で作品やなんかが相当焼けちゃったんですね。
そうだったんですか。
で、はい、もう大変だったんですけどもね、もうビッキーもおりませんので、
はい、
修復もできませんのでね、焼け残った作品だとか、それからオーナー の, あの自宅にあのしまってあった作品やなんかもうそれを出しまして、
はい、
以前ほどではないですけれども、
はい、
で体裁を整えて始めたのが今の姿なんです。
で、そうなんですか。
それから4、5年経ちましてね、
はい、
オーナーの方がもうね、あの自分はまあリタイアしたいっていう時に、
はい、
この村がバーごと作品にね100点以上あったと思いますけれども、譲っていただいたのがこの部屋ですね。どなたが見てもあの、ね、クスッとこう笑いたくなるようなね、コースターにしてもね、出すそのある一つにしてもね、全て面白くてね。
あのビッキーさんという方はとてもこう遊び心を大切にされていた方なんじゃないかなと。
大変なもんですね。
うん、
まあ、その遊び心を発揮するじゃやっぱり基本的にはやっぱりそういう表現の力があるということでしょうね。はい、
そうですね。こう遊びの部分というか、
非常に我々楽しませてくれましたですね。
はい、そうなんですね。うん、さあこのテーマとなっております砂沢ビッキさんなんですけれども、はい、ビッキさんがここに来られたのは実は50歳目前という年の頃ということなんですが、
はい、47歳でしたですね。
47歳ということで、はいはいはい、これからちょっとビッキさんのことについてお話を聞いていきたいと思うんですが、はいはい、ビッキさんが生まれたのはどちらになるんでしょう。
旭、はい、川 の,、
はい、
あの緑町ってね、今は近くみってね言われてるのかな。
ここで生まれて、はい、そしてここのおといねっぷに来たのは47歳の時ですから、ビッキーさんの人生っていうのはどういったところからこの現代彫刻家になるまで、始まってきたんでしょうかね。
まあ、これはね、あのビッキーからまああの直接まあ聞いてね覚えてることですけども、まあまあもちろん近文で生まれまして、はい、お父さんはトワカン の, あのお母さんベラモンコロってね言われましてね、
はい、
本当にあのお父さんなんかはまあエカシーと言われるような素晴らしい、はい、あのアイヌ の, あの方たちの間では非常に尊敬された、ね、お母さんもまああの織物伝承たちが有名な方だったんですね。ですからそういう中でまあビッキーも育てられて、まだ当時ビッキー生まれた頃はその知性だなんていう草小屋がね、あの、はい、ある時代でビッキーはもう大好きでね、はい、そこへもう学校入るまで、
はい、
そのばあちゃんの布団の中に潜り込んでね、いつもこうやって寝てたってね言われるような、非常にその楽しいねお話をよくあの聞かされましたですね。でその延長に、はい、ビッキーのもう最後までのその制作だとか暮らしのね、あれが原点があるような気がするね、僕はね。
そのお母さんは織物師だったということなんですけれども、やはりビッキーもそういった影響を受けた時期ってのはあったんでしょうか。
ビッキー自身はね、当時織物に男が携わるということはね、みんなに笑われるぐらい恥ずかしいことだったらしいですけどね。だからみんな笑うけれども、うん、俺はね好きなもんだから手伝ってさなってね、で、あのお母さんにね、ビッキーあの絵が上手なもんですから、織物に織り込む、ね、模様、これだけの大きさのものが必要だから、うん、ビッキーね、こうやってあの ちょっとこう書いてちょうだいしてな調子でね。
そうですか。
まだ、はい、10代の頃からそうやってお母さんに言われてね。でそういうことで、
はい、
お母さんに、まあ、あのお手伝いをまあしたらしいですけども、ところがね、はい、お母さんできましたでね、はい、渡すんだけでしたらこれね、いい子いい子で終わるんですけども、
はい、
ビッキーはその模様を勝手にどんどんどんどんいじり出したね、今度はね。
あ、元ある、ね、もうバリエーション、ね、オリジナルというものを、はい、
でそれがですね、今、うん、ここのあの記念館の中にも数多くありますけども、ビッキー模様って言われるね、
はい、
あの昆虫やら魚なんかのね、うん、そのいろんな関節ごとにね、
はい、なかなか
パッと動くその作品ね、
はい、
こういう模様を彫り込んで来られた皆さん、木じゃなくてブロンズかと思ったってね、よく言われますけれども、
はい、うんうん、
この色の配合の仕方なんかね、素晴らしい模様ですよね。でこういうものをね、どんどんどんどんさって若い頃から作り上げた。ですからあの彫刻家としてのね、芸術家という前に優れた工芸家であったと言った方がいいかね。
そうかもしれませんね。
非常にね、素晴らしい、ね、作品ですね。
そうですね、
まあ、それはずっとあります。それから22、3歳頃から、はい、あのちょっとそのね、あのお師匠さんって言って言ったらいいか悪いかのは、まあ現代彫刻の出会いとしてね、オシップ・ザッキンの作品に出会ったということから、
はい、
非常にその、あの生涯ビッキーをアーティストとしてね、
うん、
大きく、まあ、羽ばたいていく現代彫刻の世界に入っていくわけですね。だから25、6歳の頃には、はい、東京でも大きな新人賞をもらったりなんかしましてね、そうやってやっておりました。ただね、あんまりにもそのその新人賞をもらうのとあまりできすぎっていうか、ビキーね、はい、あんまりもてはやされるっていうかね、
うん、
ところがビキーはそういう世界があんまり好きじゃないね、嫌でね、
それで、
は
い、
俺はもう札幌や旭川でこう、はい、まあ、活動しようとするわけですね。
はい、まだこの時点でこのトイネップに足を踏み入れるということはまだ想像もついてないことなんですね。
で、
そうです
。で、うん、それからまあ、まあ、20年近くですか、まあ、そうやってあるんですけども、非常にね、あの、うん、都会はスペースの問題だとか、はい、それから木材のね、
はい、
問題なんか非常にありましてね、はい、現代彫刻をやるのにはちょっとまあやっぱり難しいところ ね、
そうですね。
特にビキのように自然をね、掘り込むっていうね、うん、作家は緩くなかったね。47、6歳ぐらいの頃にね、もう50目前にしてなんとかっていうね、はい、ビキも、うんうん、いろいろ考えてるときにね、オトイネップと出会ったんですね。それでオトイネップへ来ようという。
なるほど、その時のきっかけというのは何だったんでしょうね。
オトイネップ高校ね、
はい、
その学校はね、もう本当に、定時制、中間の定時制高校だったんですよね。もういよいよもう生徒ももうね、いなくなって、もう定時制高校の役目ももう終わったっていう時期だったんでしょうかね。このままじゃどうにもならないということで、
はい、
それでね、学校で体験学習として木材工芸を取り入れようっていうことになったわけですね。
はい、
で、まあ、その、うん、話が持ち上がった時に、まあね、非常にテレビやもう新聞ではもう大騒ぎになりましてね、
はい、
もう何だって学校でね、木をこう扱うね、うん、そんな体験学習であるとか、でそのニュースを札幌で、まあ、ビッキーは見てたらしいですね。
そうだったんですか。
ね、ところがね、こちらではその校長先生がね、
はい、
今ビッキーさんが札幌で、ね、個展を開いてるんだけどもね、
はい、
まあ、あの人なんかが来てね、ぜひこの学校の構想を見てもらいたいななんて言っててね、
は
札幌へ行ってビッキーの展覧会場に行ったらビッキーに出会ったんですよね。
そうだったんですか。
ね、それからね、オトイネップの話をしたりなんかして、倒産材は豊富だし、ね、スペースはたくさんありますよっていうのは、まあ、話になりまして、で訪ねてきたんだね、ビッキーが。 それがそもそも始まりです。
はい、この私たちも1回目のオトイネップの取材でお邪魔した、はい、オトイネップ美術工芸高校の、はいはい、まあ、その前身となるようなまだ時代の時に、砂澤ビッキー先生をぜひちょっと一度こちらで、はい、お迎えしたい、ね、ということになったということで、ここでこの高校とのリンクが生まれてくるわけなんですね。
ビッキー自身としてはね、
はい、
こんな若くてね、はい、もういろんなところにこう夢の絵がたくさんあって、
うん、
どういう方向に進んでいくかね、もう本当にいろんな、可能性のある、ね、若者をね、 お礼がいいっていうのは美器の世界だなんて教えてね、艶消しみたいなことまあできるかしてね、
あ、そういう考え方だったんですか。高校では
ね、はい、高校生は非常に大切にしてね、遊びに来られたらもうあれですけどね、講義っていうことは一切しなかったね。講演せめて講演ぐらいかな、
はい、どちらかというと
3、4回ね、
語りかけのような感じで、
そのもうね、子供が来てくれるのは大歓迎ということでね。ですから、あの当時の、初代の工芸の教師なんかね、
はい、
もう美器のところに行ってもう泊まりがけのようにしてね、そうしてここで美器といろんなもう彫刻を一緒に彫ったりね、
はい、
あもうあの構図はどうやったらいいだろうかとなんとかってね、美器にいろんな教えてもらったりね、
じゃあそういう当時そうやって関わってた子どもたちはたくさんいたんですね。
ですから、まあ、美器の世界はね、あの子どもさんたち全然習わない買ったとはいえども、教師がそうやって習ってますからね、いろんな話でね、接触ありますから、
なんとなくこう伝わってくる部分が、
まあ、雰囲気なんかはね、やっぱり伝わってると思いますよね、当時の子供たちね。
そういうふうにして、この砂沢美紀さんはおといねっぷと出会い、
はいはい、
そしてここで亡くなるまで、はい、約10年間、
10年間ですね、
はい、過ごした、はい、ということなんですね。はい、まあ、なかなかですね、こういった場所との出会いがない間というのは、美紀さんも、どちらかというとこう苦しんだり悩んだりした時期もあったのかもしれませんが、こうおといねっぷに来てようやく自分の望んでいた生活といいましょうか、元に戻ってきたような感覚にもなって、そしてここでまた素敵な作品を多く残されたんでしょうね。さあ、砂沢美紀さんについての、まあ、お人柄についてここまでは、詳しくいろいろとお話を伺ってまいりましたが、今度はですね、美紀さんの作品についてちょっと伺っていきたいと思ったんですけれども、はいはいはい、美紀さんの作品、まあ、ここにあるものも含めどういったものだったでしょう。
は
い、
もうやっぱりね、美紀の一番の原点なのはやっぱり絵ですよね。それから、はい、先ほども言いました遊び心の旺盛なね、
はい、
あの人はやっぱりただ絵を描くっていうだけでなくて、うん、それを今度は素描やなんかにしてね、はい、非常にこう楽しみのね、
はい、
多い、はい、その世界をここで陳列してますね、うん、まず絵はですね、でそれに基づく絵について今度は少し絵を彫るかということで、はい、今度は版画の世界がね、美紀の版画がございますね。先ほど見ました美紀模様の、はい、いろんな昆虫や魚がありますし、
はい、
そして何と言いましても現代彫刻の世界ですよね、はい、たくさんありますけれども、やっぱりここでは美紀、がここにいた10年の間に陶シリーズという作品を出してる、発表してるんです。陶シリーズ、通ったら高くこうそびえるね、塔ですね。でそれがね、
うん、
初期の作品がここの記念館にあります。
なるほど。
それから一番最後になりますよね、最後の塔のシリーズの最後の作品っていうのが、
はい、
札幌の芸術の森美術館の屋外展示場にね、あれ4つの風って美紀自身はやっぱり木もね、我々と同じように最後はその土に還るというね、だから俺の作品を土に還してほしいっていうね、そういうその願いを込める。それから出来上がって屋外に建てた時にね、俺の彫刻はもうここで終わり、これからは風雪というのみがこの作品を完成させてくれる、作品自体がねこう朽ち消えていく姿の中にもまた美しさっていうのがねあるんだというねことを、やっぱり美紀は言いたかったのでね。でその当シリーズの最後の作品がねここにあって、これはもう一番のメインのような作品ですけど、素晴らしい作品ですね。はい、美紀自身見てますとね、
はい、
自然というものは我々の自然の見方とはちょっとがやっぱり違うっていうね、どう見ても。だから評論家の方たちも言われますけど、美紀の自然観っていうのはやっぱり自然に内在するもんだっていうね、まあ早く言えば自然の側に立って自然を見てるってい
うね、そういう感じがしますね。
美紀自身は自然をね、もう絶対そんな詳しく知ろうだとかね、こうなってるよね、はい、自然ってはこうだあだったとかで、そういうことは一切ない。
ではなくて、
もう自分自身がもうその中にね、はい、というだから早く言えばおといねっぷ来た一番のきっかけも、はい、自然の中にもう飛び込んでね、
はい、
どっぷり使ってるとおのずから自分自身のその姿っていうのが見えてくるんだっていうね、 そういうことを期待してビキはやってきてますね、ここへ ね、
そ う、 ね、
そういうコメントを残しております。
あ、ね、そうだったんですか。
だから、まあ、非常にそういう意味ではビキのね、もう本当にここの雰囲気そのものがね、
あ
の
ビッキー
のもう本当に、ね、100% 自然な果てまでね、ですからこの記念館もそのビッキーの気持ちに応えて、
はい、
この建ててる工房ばかりじゃなくてこの周囲取り囲む自然のね、あれも全部記念館として取り入れてます。
取り入れてるんですね、です。さあ一番ご紹介していて力が入るところはどういったところです
か。ね、うん、これはもう本当にビッキーの先ほど申し上げた遊び心と言いますかね、
そうですね、
その作品一つ一つに何かがねこもっててね、非常に、
はい、
面白いんですね。ですからどれとは言えれないんですけどね、
はい、
お客さん昨日来られたお客さんもね、
はい、
そのまあ、現代彫刻ですから、うん、これはねどういうふうに見るかというのは見る人のそのね、あれですけどね、
はい、
それがねただ普通ならば難しくてわからんとかなんとかってね、これがもう言われるのは普通なんですよね。このビッキーの作品見る限りはね、はい、その形そのものが非常にね人の気持ちをこう引きつけるような、うん、いやユニークさがあるんですね。ですからね、いやいやここの作品のあそこが面白い、ここが面白いというね、
はい、
時にはここへ、いや綺麗なあれだねとかってね、
はい、
まあ、そういうお客さん見方をしていただきますんでね、
はい、
非常にここへ我々はね救われてますね、これはね、いちいちもうしかめ面してね、
はい、
いやちょっとなんか難しくわからんななんて言われるとね、
はい、
また最初からいろいろね語源取るようにいろいろ説明しなきゃならないんでしょうけどね、
はい
我々はみんなお客さんと一緒になってね、
はい、
そうですねってのは中止でね、やってられますね。
そしてですね、このお刺身センターなんですが、今でも実は高校生の生徒さんたちとこう関わりがあるそうなんですが、
はい、オープンした当初からですね、
はい、
じゃあ4人一組で高校生がここでボランティアで来ましてね、
はい、
土日週のうち、
はい、
土曜日曜、
うん、
それから祭日の日なんかね、
はい、
祝日の日なんか、
はい、
まあ、ここへボランティアとして来られます、来ますね。こ、
ね、
この、まあ、清掃やなんか始まって受付のね、お客さんの迎えをしたりコーヒーを入れたり、まあ、さまざまそれぞれの、その、仕事をですねここでやってきます、
はい、
中にはもうね、お客さんに、ね、説明なんかもこうやってねやっていく、うん、生徒もおりますね。
どうですか、
ね、
そういった姿を見て。
非常にね、
はい、
社会的な、ま、訓練って言ったらちょっと大げさかもしれませんけれども、
はい、
人様に対してね
こう、はい、
笑顔でその迎えようとかね、
うん、
そういう心持ちというのはぜひ持ってもらいたいね。もう一つはやっぱり ね、
ね、
高校生
は、
まあ、美術工芸ですからね、
はい、
美術はクリエイティブな、まあ、教育って言います。非常に子供自身もユニークなですから、やっぱり社会に出てもね、
はい、
いつまでも私ユニークであってもらいたいと思いますし、
そうですね、
そういう意味ではね、はい、高校生に、まあ、大いに期待しているところですね、
はい。その他お刺身センターでは、まあ、はい、イベントなども1年に1回大きなものがあるということだったんですけれども、
はいはい、
どういったものが用意されているんでしょう。
ここではですね、
はい、
まあ、先ほど言いました
はい、
北大のここの研究林ですね、
はい、
その中に、
はい、
まあ、保存林があると言いましたけど、
はい、うん、
まあ、ビッキーはここ大好きでしてね、
あ、
で、ビッキーがもうその、保存林の中にビッキーが大好きだった赤蝦蟇の大木が育ててましてね、ビッキーの木ってみんな呼ぶね、ざーっと呼んでるんです。で、そういうものをこう訪ねるね会があったりですね、それからここではもうね年から年中昔ビッキーがギャラリーとして使った部屋ね、
はい、うん、
そこで、まあ、展覧会も、やっておりますし、いろいろなことはありますね、
はい、
ここで我々も一緒になって和紙をすいたりなんかした、はい、そういうそのあれを体験はね他のお客さんに、まあ、伝えてるんでね。それから木工体験ね、
はい、
ここへ来ますと何か作ってみたいだなんていう人がいるもんですから、
はい、
その人たちは、まあ、こういうものを作りたいといえばそれにお答えしますし、
はい、
なければ私の方で用意したものをね、はい、作っていただくという、はい、そういうことはね常にやっております。決してね人様に見せて終わりっていうことじゃなくて、
は
い、いろんなやっぱり自然の中でね、
はい、
行動してもらえれば非常に楽しいんじゃないかな
ですね、
まあ、思います。
ここにいて、まあ、ご苦労ですとか嬉しかった時っていうのはありますかね。
やっぱりですね、
はい、
私たちと一緒になってね、
はい、
お刺身まで来てもう もう一つね、表の第二アトリエっていうね、
はい、
デーガタハウスの中にね、とつめなく大きな木、ビキが本当に未完成の作品にしてしまった作品があるんですけども、そういうものを見てもう歓声を上げたりね、それで未完成なもんですから、お客さんがね、もう命名がね、いろんな批評するわけですね、どんなことね、で我々とね、わーわーわーわー言ってね、
はい、
大騒ぎするのはね、
はい、
もう本当に嬉しいやですね。それからまた見たくなりましたなんてね、リピーターの方たちはよく訪ねてくれますね、そういう方たちがね、
はい、
それからブログでこういうあれをね、はい、うん、元のお刺し前行ってきたようしてね、そういうあれを頼りを見せられるとね、
はい、
もう丁寧な方がおりましてね、綺麗な絵はがきで礼状を送ってくれたりする方もおられますし、そういうことが非常に嬉しいですね。
さあ、それではですね、ここまでエコミュージアムお刺し前センター、アトリエサンモアと言いますけれども、はい、この施設についてたくさんのお話を詳しくお伺いしてまいりましたけれども、最後にですね、川上さんにお伺いしたいのは、この増澤ウィッキさんも、ここが大好きで、ここに、最後まで住み着いたというオトイネップ村なんですけれども、この村の魅力というのはどういったところを感じていらっしゃるのか教えてください。
はい、ただね、はい、よそから見られますと、
はい、
まあ、過疎の進んだね、小さな、うん、村だと言われるかもしれませんけれどもね、
はい、
ただ我々、まあ、そのオトイネップ高校の頃からですね、
はい、
非常にオトイネップ高校をはじめビッキ、砂田ビッキですとか、
はい、
それにまつわってインドの方がここでゴブランをやったりね、
はい、
ゴブラン織りをやったり、
うん、
それからデビシッとナッシュだね、イギリスの有名な作家がですね、はい、ここでプロジェクトをやっておりますね。そういうことがね、もうすべてやっぱりビッキーをまつわるといいますか、
はい、
美術館やなんかのね、行ってきたわけですね。で、そういうものはね、一つ一つ取り上げていきますと、
うん、
オトイネプチは非常に、まあ、手前味噌の話ですけれども、まあ文化的な、
はい、
そういうアートやなんかに親しむというところでは、オトイネプはもっともっとね、抜きに出てるんでねえかなと僕は思います ね、それから冬なんかになればクロスカントリーだなんてね、
はい、
ここはもう有名な国際級のスキーの大会が毎年12月に行われたりね、12月1月ですかね、この隣には松浦武四郎のね、うん、
はい、
命名の地ね、そうなんですよ、はい、で、すぐそこにはやっぱりアイヌの老夫婦が住んでおりましてね、
はい、
一晩竹四郎がこの人とお話をして、はい、うん、それでその話が元で北海道っていう名前に、ね、なれたというね、もうそういう意味でね、やっぱりオトイネプならではっていうお客さんもここにたくさん ね見られます、そういう意味では非常にオトイネプの誇りとするところですね。
そうです ね、
そうですね。
今日お話を伺いしましたのは、エコミュージアムお刺し前センターのスタッフの川上誠さんでした。川上さん、今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は神川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。